最後は国民生活センター理事の総林沙織さんより消費者の視点からというテーマでお話しいただきました。
私の方のお話は、主義による医療類似行為についてというタイトルで国民生活センターというところから記者発表をした公表資料がございますので、この中からお話をさせていただきたいと思います。国民生活センターというのは消費者庁の所管でございます。国民生活センターはですね、1970年にできて割と、もうあと少しで50年を迎えるというような組織ですけれども、国民生活センターは消費者問題や暮らしの問題に取り組む中核的な実施機関。中核的なというのはですね、各地に消費生活センターというところが県だとか市だとか町にも含めまして、全国で1300箇所ぐらいに消費生活センターというところがございます。そして電話でですね、いろんな相談を受けておりまして、消費者相談っていうんですけれども、苦情をどうしたらいいのか、今の流行りの架空請求みたいなものから含めまして、いろんな相談を受けています。でそれをサポートするというか、センターオブセンターとして国民生活センターを国の機関として、立場としてはそういう位置づけになりますが、確かな情報で生活者、消費者、事業者、行政をつないで、決してどちらかによるということではなくて、中立的な立場で皆さんの安全安心な生活を実現するために、私たちの国民生活センター、消費生活センターは皆さんの声を直接聞くというようなことで、現場に寄り添うような形での安全安心な生活を実現するというような位置づけでございます。全体像のお話をしますけれども、この中のポイントになるところは、先ほど言いました消費生活センターというところに消費者の方がお電話をして、苦情をわーっとこう困ってるんです、いろんなものがですね電話で飛び込んできます。その1300箇所にある消費生活センターに入ってきた電話の情報、苦情をですね、一つのデータベースにまとめまして、これパイオネットっていうんですけれども、そのビッグデータを私たち国民生活センターが管理しております。でこのでビッグデータ、この苦情の相談のですね数は年間100万件になります。医療サービスを受けたらこうこうこうなっちゃったよ、どうしたらいいのか、事業者との間に斡旋して入って結果どうなったのかということが書き込まれたビッグデータのものを国民生活センターが管理しているということでございます。私たち国民生活センターはこの情報をデータ分析をしまして公表をしていくということで、消費者に対して直接プレス発表をして、こんな状況になっているので気をつけましょうということもしますし、またある商品に集中して危ない事故が起きているということが分かりましたときには、テストも含めまして実施をした上でこれが問題であるというようなことを発表しているというようなことで、この消費生活センターパイオネットという苦情相談のデータベースを最大限今活用しているような状況でございます。さて、主義による医療類似行為というふうにしたタイトルでまとめたものの危害を、ちょっと古くなりますが平成24年の8月に公表しております。この時は生体カイロプラクティックマッサージも含めて重症事例もというようなタイトルで公表させていただきました。まず原点に皆さんの頭の中に入れていただきたいのは、消費者の方はですね、その資格を持ったマッサージをされる方、あんまのマッサージを、国家資格を持ってらっしゃる方から施術を受けたのか、あるいはそうではない無資格者のところ、あるいは整体なのかマッサージ屋さんなのかということが非常に曖昧な状況であるということです。その中でいろんな申し出、苦情の申し出があって、その苦情の申し出にを根拠としていろんなデータを取りまとめているということでございます。まず最初はですね、アンケートを取りました。 20代から60代までの約3000人の方にアンケートをしたんですけれども、まあ、利用された方はですね、大変多くありまして、現在も利用しているというような方、回答の方が多く見られました。自分はマッサージを受けたと思ってらっしゃる方が 32%、整体だと思ってらっしゃる方が 27%、カイロプラクティックって 16% ということで、まあ、整体とカイロプラクティックがどう違うのかということがわからないままに、そういうキーワードでアンケートにお答えをなさるというような現状がありました。このアンケートとは別に、先ほどの苦情のですね、データベースがありますが、この中で健康維持や身体症状の改善解消のために整体マッサージ器具を使用しない主義ですね、主義による医療類似行為を受けて危害が発生したという相談が2007年度以降5年間で825件寄せられておりまして、まあ、件数はですね、毎年毎年増加していく傾向がございました。そして何か危害が受けちゃったんだという825件のうち、その相談の8割はですね、その後この危害、あ、痛いとかですね、痛いだけじゃないんですけれども、まあ、場合によっては骨折とかいろんな問題がありまして、8割の方はその後医療機関を受診されておりましたし、医療機関を受診された中の3割の方は治療に3週間ぐらいを要していたというような結果でございました。さて、その受けた、どっかおかしくなったというふうに申し出ている人の825件の人が受けた施術の内容でございますけれども、マッサージとかですね、ここ〇〇マッサージというふうに束ねておりますけれども、実はこの〇〇の中にはですね、台湾マッサージとかいうようなもので、本当のマッサージとは違うものも入って、で申し出の方はマッサージと思ってらっしゃいますが、こういうふうにマッサージという束ねられたもので 34% ありましたけれども、その他に整体丸々整体というふうに、なところで危害が発生したという方が 29%、 カイロプラクティックというような名前のところで受けたという方が 13.3%、 それから丸々矯正、それからタラの矯正というようなところでも 2% というようなことがありまして、これらを合わせますと 50% 以上が、まあ、いわゆる多分無資格の方が行われただろう、あるいはそういう施術上、あるいは訪問の方に受けたもので、まあ、こういう危害の申し出があったというふうに考えられる内訳でございました。それからこの主義による医療類似行為について、どのぐらいの危害の程度があったのかというのを分析してみましたけれども、お話をした中で何かおかしくなったという人の中の8割が医療機関を受診されているということですので、その中で、まあ、治療機関がある程度明確に分かってきます。そしてその中ではですね、治療期間が1週間未満という人が 8%、 1週間から2週間という方が同じく 8%、 で3週間から1ヶ月という方も 8%、 1ヶ月以上という方が 18% ということでありまして、3週間以上という方が合わせますと26% というようなことで、まあ、比較的ですね、4分の1ぐらいの方は3週間以上治療に日数をですね、要しているというような申し出でございました。それから、どんなところの危害を、部位をですね、悪くなったのかというようなことも聞いておりますが、それは聞いて、アンケートではなくて、この苦情の中で、私はここでこうやったら、お医者さんに行ったらこのぐらいかかったのよ、ここが痛いのよっていう申し出の中の分析でございます。その中で見てみますと、腰とか臀部というのが 21%、それから首が 18%、それから胸部と背中を合わせまして 16% というようなことでありまして、まあ、腰とか、お尻のあたりですかね、このあたりが一番多いというような結果でございました。複数にわたって痛い、あるいは全身もどこそこ痛いっていう方も 6% ぐらいいらっしゃいました。 さて、その危害の内容をもう少しお医者さんに行ってらっしゃいますので、お医者さんに行った結果ということで見てみますと、神経や脊椎の損傷をされたという方が 21.6% ありました。それから骨折をされたという方が 9.6% というようなことで、私はこのデータを見たときに比較的深刻だなというふうに思いました。さて、それの問題点を取りまとめてみますと、パイオネットっていうのは苦情のデータベースですけれども、器具をしない、器具を使用しない主義による医療類似行為を受けて被害が発生したという相談が5年間で825件。これ全部の人が相談してくるわけではありませんので、本当の氷山の一角だと思っていただいていいと思いますが、その氷山の一角を他のものと比べると比較的多い数字ということでございます。で、そのうちの、約4割から5割が整体とかカイロプラクティックというような法的の資格制度がない施術の相談であったということでございます。それから2番目、消費者がですね、施術する場所や施術者を選ぶ際に、国家資格があるアママッサージ指圧師や柔道整復師の有資格者がいるかどうかを、見分けることが困難であるというような声がたくさん聞かれました。そして危害が発生した場合、この施術によってそれが起きたのかどうかということが明らかにすることがとても困難なケースも多く、解決が難しいというのもこの主義の特徴ではないかと思います。